こんにちは、タクラムの渡辺幸太郎です。
学びデザインの荒木博之です。
このポッドキャストは超相対性理論というんですが、一つのテーマをいろんな角度、いろんな尺度から語るということで、私たちの興味の赴くままにですね、目的は本当に手段より大事なのかとか、ウクライナ問題を考えるとかですね、国語力って何だろうとか、まあ、いろんなテーマを話してきています。で、特徴としては具体と抽象を行ったり来たりしようとか、脱線を許容して結論を求めないでいこうというので話していくと、今までと同じはずのものなのにふと違って見えてくるだとかですね、いつの間にか地と地がつながって星座をなす、今までと違った絵が浮かび上がってくるなんてことができたらいいなという、地の相対関係を浮かび上がらせようということで、超相対性理論と名付けています。
はい。
でね、本日、
はい、
ゲストは
ちょっとゲスト行く前にですね、これ実は新年一発目なんですよね。1月3日放送ということで、まず挨拶ですね。明けましておめでとうございますという。
ああ、そうだった。明けましておめでとうございます。
ということで、まあ、年末にかけて雑談会2回やったんですけれども、今回もですね、ちょっとした収録当日のトラブルがございましてですね。
最近収録当日のトラブル多くないですか？
多いね。っていうかね、特定の人に2回ね、ちょっと、まあこれはね、仕方ない話なんですけど、耳ぐりの安西さんがですね、実は、まあ、年末にかけてゲストに来ていただく予定だったんですけれども、まあインフルエンザになってしまってですね、1回収録がキャンセルになり、2回目もねちょっとね長引いちゃって、まあ非常にこうかわいそうな感じなんですけれども、
うん、
そして2回目の今日は、まあ、1回目がね雑談会だったんですけど、1回目はちょっとゲストを手配してきますということで急遽。
いや、なんかめっちゃ辛そうじゃないですか、安西さん。
安西さんね、ちょっとね冒頭だけ顔出してくださったんですけど、
うん、咳が、最初1回目キャンセルされた時はね、鼻声で咳が止まらないってことだったんだけど、
うん、
1週間伸ばしてみてむしろ悪化してるみたいな
ね。
なんかもう咳しすぎて肋骨の疲労骨折とか言ってましたけど。
言ってたよね、あれ本当に。
大丈夫ですか？やばいじゃない。
痛々しかったんだけど、そんな痛々しい安西さんに幸太郎はどんどん話題を振って話そうとさせるし、
なるべく喋らないでくださいとか言われてるのにね、なんか安西さんの部屋に置いてあるいろんなものいろいろ黒いですねとか言って、なんか無駄話を振ってしまい、安西さんの病状なり家の中の様子なり個人情報を暴露しまくってるんだけどいいんだろうか。まあいっか。
ということで安西さんはね、また年明けのいずれかの機会でゲストに来てくださることになると思いますけれども、今日のゲストはですね、その当日安西さんが手配していただいたんですけれども、じゃあ僕から言っちゃいましょうか。今日はですね、株式会社耳ぐり、デザインストラテジストでリサーチャー、そしてコーネルの代表でもあります小田さんがゲストになります。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
よろしくどうぞ。もう
すいません、本当に前回もスキップさせていただいてたっていうのは知らなかったんで、非常に申し訳ないっていう感じで、
いやいや、
今日の3時4時ぐらいかなに突然連絡が来まして、出れないっていう来て3、4時間ぐらいですかね。本当に多分このね、ポッドキャストを聞いてる方も多いと思うんですけども、多分当日決まったのが初めてじゃないかっていうことでめちゃくちゃ緊張してるんですけども、はい。
収録当日に話してみないかみたいなスペシャルオファー。
いや、そうなんです。はい。
本当すいません。ありがとうございます。
いい、いい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
逆に楽しみマックス。
うん、新年一発目だったっていうのもちょっと今知ったので、はい、マジかと思いながら、はい、一発目になんとか皆さん元気づけられるような、はい、楽しくお話でできればと思います。よろしくお願いします。
こちらこそです。
よろしくお願いします。ということで、まあ、ダンさんっていうねニックネームで呼びたいと思うんですけど、ダンさんちょっと簡単に自己紹介をいただけますか？
はい、僕はですね、ちょっといろんなことに手を出しすぎていて、まあまあそういう意味ではこのラジオには割と合ってるかなと思うんですけども、もともとはデザインの研究を大学でずっとやっていまして、千葉工大に結局10年いてですね、で博士号を取って、でいわゆるそのデザインの方法論とか、当時はあの意味のイノベーションっていうのがちょうど日本でも言われ始めた時期だったかなと思ってるんですけども、そういったものをあの研究をしていて、 で、その後、今の耳くりですね、旧耳くりデザインというところに入りまして、授業系のワークショップとか、まあ、最近耳くりになって、どちらかというと、こう、コンサルテーションという形で、組織をどうやったら創造的にできるか、みたいなことを、まあ、実践したりとか、今は研究開発本部というところにいるので、研究ということをメインミッションにして、やっているというような人間です。はい。
はい、ということなんですけれども、こうちゃんとは、なんか接点があったってことだったよね。
昔、ボロシティっていう会社にインターンをしてた、ことがあってですね、でその時にソニーさんの当時ライフスペース EX っていうプロダクトがあったんですけども、それのローンチイベントを企画したりとかっていうのをインターンでやっていて、でその時にアクシスのところでゲスト来ていただいてお話しいただいている横で僕はずっとホットワインを作ってるっていうのをやってましたね当時。はい、もう何年前だあれ。
もう8、9年前かもしれないですね。
9年前ぐらいですね。はい、
うん、なんか360度の無指向性スピーカーをね、
はいはい、
ソニーの皆さんが発表されていて、しかも暖かく電球色で黄色っぽい光が光るっていうやつだったから、これはキャンプファイアに見立てて、キャンプファイアの周りに集った人が一曲ずつ自分の好きな曲を、まあ、持ってきてかけながら曲にまつわる思い出を語り合う夜をやろうっつってね、都会のキャンプファイアっていうのをやったんですよ。
いや、すごいすごいエモい回が広がっていて、い
面白かったな。あれ
面白かったですね、
うん、
いや当時からそんなシャレオツなことやってたわけですね、孝太郎先生は。
あ、その僕はやってないですよ、はい、
なるほど。という今日はねダンさんがゲストなるんですけれども、結構ねちょっとこれ収録に入る前にどんなことやってるかいろいろ聞かせていただいたんですけど、めちゃくちゃ面白いキーワードがどんどんポンポンと上がってくる、ね、だから今回の対談もまあ初めテーマは決めますけれども、どんな風に展開していくのかということもちょっと楽しみな回かなというふうに思いますが、まずじゃあ取っかかりとしてのテーマをちょっとダンさんの方から発表していただきたいと思います。
そうですね、はい、ありがとうございます。まあ、今コーネルっていう方のお話もちょっとあったんですけども、僕自身が今やっているのが、まあ、どうしたらこうもうちょっとこうここに場にいる人たちが創造的に何か、まあ、コラボレーションしていけるかとか、うん、まあ、もっと言うと僕の大学時代からの関心だったんですけども、結構先輩、研究室の先輩のデザイナーむちゃくちゃ優秀な人が多くて、それこそ乙武さんの足をデザインされてる方がちょうど研究室の先輩だったりするんですけど、うん、すごいなんか皆さん優秀だったんですよ。で企業もそれなり のメーカーに入っていってっていうところがあったんだけど、なんかみんな独立していくなとか、なんか大企業行くとなんか活躍しきれてない感じがあるっていうのをずっと感じていて、なんでなんだろうなっていうことを感じながら、で実際耳ぐりとしてですね仕事入ってみると、なんかこう一人一人の創造性というのはすごいあるんだけど、場でうまく発揮できない状況があったりとか、うん、なんかそういうシチュエーションをいっぱい目の当たりにしたりとか、あと今ちょうど次の本を今書いてるんですけども、それも大企業の新規事業開発をちょっとテーマにしてる本で、でいわゆるそのプロセスの話というよりかは、なんかこう大企業の新規事業施策をやればやるほど、なんかどんどんみんなこうモチベーションがなくなってったりとか、創造性が失われていくみたいなことっていうのが結構いっぱいあるなと思っていて、なんでそうなっちゃうんだろうっていうところを、まあその創造性が増していくような、まあ実りがうまくこうサステナブルに続いていくような場をどうやったらデザインできるんだろうかっていうことをテーマにいろいろ取り組んでいるということで、まあどうしたらデザインの力でその創造的な場をこうデザインできるのかっていう話を今日はしていけたらなと思いますし、多分ちょうどお二人がやっているテーマが重なるところとしてもかなりつながりがあるんじゃないかなっていうところで、
なるほど、
今日ちょっと僕も、はい、お話ししながらいろいろ逆に質問させていただいたりとかもできたら嬉しいなと、はい、思っています。
はい、そうすると問いに変えると、人々の創造性が高まる場のデザインとはみたいな、
そうですね、はい、
そんな感じですかね。
うんうんうん、
はい、ということでちょっと面白そうでワクワクするんですけど、
いや、うん、いいテーマですね。もうすでに問題提起の時点でなるほどっていう感じでしたね。なんかすごく優秀な人が場所によって全然創造性なり個性なりを発揮できない状況って確かに結構イメージできるし、自分自身も打ち合わせ、同じテーマで打ち合わせでは盛り上がったのに、なんでこの場だといまいち気持ちよく発言できなかったんだろうなっていうことってあったりするし、うん、場の力って本当にそういう見えないところに宿るいろんなルールとか、
うん、
なんかインフラみたいに普段は意識しないんだけれども、だからこそ 無意識にすごく影響を与える分野ですよね。
なんか本当に、まあ、今日本当はゲストで来るはずだった安西もずっと昔からポテンシャルフェッチって言い方をしてるんですけど、なんかうちの会社全体もそうですけど、創造性がないんじゃなくて発揮できてない状況があるだけなんじゃないかっていうのは結構みんなのスタンスとしてあって、でも割と問い合わせで来るのはどうやったらこう創造性発揮できるかとか、まあ、もっと言うとそのアイデアが出すうちの社員出せないんですよみたいなところからこう来たりするっていうケースが多くて、解き方を間違えちゃうとやっぱりアイデア出しの研修やろうとかそういう話になっちゃうんだけど、でもなんか本質はやっぱそこじゃないんじゃないかなっていうところで、まあ、どうしたらこうその人たちの思いとか創造性がこう発揮されるような、まあ発揮されてしまうようなって言い方にしちゃってもいいかなと思うんですけど、なんかそういう場がデザインできないかっていうことをずっと考えていて、で結構ベースにあるのが国分先生の中道体の考え方っていうところがやっぱり一つあるなと思っていて、まあいわゆるその中道体ってなんていうかな、例えば医師の話とかもそうなんですけど、一人一人のこれをやってやるんだみたいな意思っていうのはその人の中からこうゼロから湧いてくるものじゃなくて、やっぱこう外の環境に影響を受けてその中にやってくるものがっていう、なんか中道体のスタンスって割とそこがベースにあるかなと思うんですが、なんかそのやってきやすい状況ってどうしたらできるんだろうとか、まあ、国分先生の本だとそれを逆のベクトルで、アルコール依存症は結局そのお酒を飲みたくなってしまう状況の方に課題があって、アルコールを飲まないという意思で解決しようとすると大体うまくいかないよねっていうところで、まあその中道体的なスタンスでやっぱりこう向き合っていくのが大事だっていう話も書かれたりするんですが、なんかそういう中道体の視点からなんか人々の創造性がやってくるとかアイデアがやってくるとか、なんかそういう場ってどうやったらデザインできるんだろうかっていうのが結構こうベースの考え方としてはあるところかなと思って、
場と創造性と言われて僕が一番最初に思い浮かぶのは、もう初回から脱線させるようなことを言い始めて恐縮なんですけど、四国の、まあ、香川県の手島美術館だなと思うんですよね。普通美術館っていうと大体チケットカウンターでチケット買った後、シーンとしたホワイトキューブの部屋に入っていって、大きな壁に一つの絵がかかっているので、それを静かにしながら歴史に思いを馳せたりなんかしながらしっかり鑑賞せねばならないっていう暗黙的なプレッシャー、権威みたいなものの場にいる。クリエイティブなはずなんだけど緊張感があるっていうのが、なんか普通の美術館の類型だとするならば、手島美術館はまず靴を脱がされるっていうところから始まって、靴下でひんやりとしたコンクリートの打ちっぱなしの空間に入っていく、なんていうかその生卵のでっかい生卵の中に入ったような感じというか、ドーム状になってますよね。であんまり物がなくて、ただ床と天井が広がっていると。であまりに何もないのだが、例えばその風が吹いてくる、光が入る、天井に切りかかれた穴からなんとなく外の景色が見えるなんていうのに触れながら、もしかしてこれって寝転がっちゃってもいいのかなとか言って寝転がっちゃう人で、走り回っちゃう子供、ね、あぐらをかいてずっとそこにいる人、ただ空を眺める人なんていういろんな関わり方がありますけど、これってこのように過ごしてくださいっていう指示なんかは一切ない中で、一人一人が思い思いのその場の味わい方とか楽しみ方をその作ってしまう。もちろん周りの人を見ながらっていうのもあるかもしれないんだけど、なんかこう自分を止められずに寝っ転がっちゃう人とかね、なんか走り回っちゃう子供みたいなのは、場の力によって楽しみ方のクリエイティビティを引き出されてるっていうのが一番近いなというふうに思いますね。
子供もあそこ面白いですよね。こうはしゃぎ回ってたりするんだけど、はしゃぎ回って響いた声に自分でびっくりしてちょっと黙るみたいな現象が起きてたりとか。
ああ、フィードバックがあるんだね、そこに。
そうそうそう、響くじゃないですか、あそこ。だからなんかその環境にどれだけ影響は受けてんのかっていうのをすごく実感する場だなっていう感じもしますし、僕のその一つの創造性っていうところに向き合う上で結構大事にしてるのがインスピレーションっていう言葉だったりするんですけど、インスピレーションってこう美術館とか行って作品見たりするとなんか作りたくなっちゃうというか、自分もなんか絵描けるんじゃないかってなるっていう感覚があるんですが、あれをインスピレーションっていうんですよね。でなんかそれがやっぱりやってきやすい環境ってあるよなっていうところは結構こうベースにあったりするところだったりはします。
そう言おうと思ってた話を飛ばしてですね、今の話つなげると、あれですね、認知科学者の鈴木博明さんがその能力という虚構という話をされてるんですけれども、これは私たちはどう学んでるかっていうちくまプリマ新書に書かれてる話なんですけどね、能力って個人にビルトインされてるように 思われるんだけど、そういうのは全て幻想であるっていうことを言っていて、つまりまあ今言ってるように環境とのインタラクションというか創発性であるということですよね。だから能力って力っていうのは必ず自分に備わってるものなんだけど、全然備わってないと。まあ例えば論理思考力があるよねって言われてる人でも、とある環境に置くと全然論理的ではなくなるとか、なんか英語が喋れるっていう人でも、ある環境に置かれると全く喋れなくなるとかですね。まあそういうことっていかようにでもサンプルあると思うんですけれども、だから僕らが創造的であるっていうのも、やっぱりそのとある環境において創造性が発露されるっていうだけのことであって、環境と常にその人間の能力っていうのはセットをとして考えなきゃいけないと。だから僕なんかの立場からするとね、その人材開発みたいな、その人材育成とかそういうことを生業としてる人からすると、やっぱり能力に対するめちゃくちゃ強い信仰心みたいなのあったりするんだけど、実はその環境みたいな、まあある種組織開発であるとか、まあそういったところの着眼っていうのも、もう一つやっぱ大事なポイントだったりしますよね、これはね。
僕佐々木弘明さんの私たちはどう学んでいるのか読んでないんですけど、なのでちょっと解釈とか連想が正しいかやや曖昧なんですけど、よく人工知能の業界でこの考え方が出てきますよね。例えば身体性みたいな話題があって、やっぱ人はどうしても、人でも動物でも何でも体を持ってるから、環境とのインタラクションによって、その情報を受け入れたり、また自分がアウトプットしたりするっていう時に、そのインタラクションの結果として自分が何ができて何ができないかみたいなのが、こう絶えず意識的無意識的にフィードバックされてるっていうような、なんで知はあくまでその場で生成され続けていて、体を通してそれがなされているんであるみたいな、だからそのアリがすごくクリエイティブに岩場を歩けるのは、岩場という凹凸があるから、その6本足を縦横無尽に高低差がある中でこの動かせるのであるっていうような、でこれはもし平らだとその知性みたいなのは一切引き出されてこないっていうようなのと同じように、人間の身体を持った人間もまさに同じように、例えばわかんないけど、コミュニケーションがめっちゃ得意な人でもズームだとちょっと口下手になっちゃうみたいな状況が仮にあるとしたら、それも場とか身体に影響されて状況に依存して自分の能力が変わってしまうっていうことを表してますよね。
今ズームの話出たんで、すごいコロナ禍になってむちゃくちゃこう一つ大きな発見だったんですけど、僕もだから大学の授業とかやってて、ズームとかでやると、まあ大体みんな画面オフじゃないですか、まあ大学生の授業なんて。でまあそれでもいいやと思ってやってるんですけど、まあなかなかちょっと居心地が悪いみたいな感覚になった時に、なんかある時これはラジオだって思うようにしたんですよね。でラジオだっていう意識を向けたら、の向け方をしたら途端に楽になったし、学生側も結構楽しそうに聞いてくれるようになったし、で ラジオのメタファー使って、今日はじゃあ丸々さんにゲストに来てもらいましょうみたいな感じの授業もできるようになって、すごい場が変わってったっていう話があって、でそれから僕は、まあ、耳ぐりフルリモートもあってずっとオンラインでやってきてるんですけど、かなりこうラジオ的な意識っていうのを身体として向けながらやるとうまくいくんじゃないかっていうのがあって、でこれがちょっと別のところで、まあ、これもオンラインでやったんですけど、マッキンゼー出身の稼働家の山崎まゆかさんっていう方がいらっしゃって、でまゆかさんにオンラインで野草を生けるっていう生け花体験をやっていただいたことがあるんですね。で、みんなオンラインで集まっていて、じゃあこれからじゃあまず20分家の周りを散歩してきましょうみたいな感じで、まず散歩して、で戻ってきて、でその後にじゃあ少しどんなものが生えてるのかっていうことを観察しに行きましょうって、今度もう一回見に行って、で最後にじゃあ野草を取ってきて帰ってきましょうって持って帰ってきて、野草を自分なりに生けて、でそれを共有するみたいなワークショップやったんですけど、その時にびっくりしたのが、まず最初の散歩の時点でそうだったんですけど、ああいう街の歩き方したことなかったんですよね。とりあえず外に出て何も目的もなく、どこに行くかもなく、ちょっとこう近所を歩くっていうまずところから始まり、でその時点でこう入ってくる情報の感覚が全然違ったんですよ。聞こえてくる音とか、あこんなとこにこんなもの置いてあったんだみたいなことに気がつくとか、で実際野草行けるみたいな話で雑草を探してみようと思うと、僕は東京のね大田区の京急線沿いに住んでるんですけど、本当に雑草がないんですよね。びっくりするぐらい雑草がないし、でもっと言うと雑草がこんなにもないということに気がついてなかった自分にびっくりするっていうことが起きて、でこれはまた別のところで概念シフトのイノベーションの永山先生っていう方に教えていただいたんですけど、
お友達友達、
あもうなんか多分結構つながりますよねこの辺のね。で永山先生がおっしゃってたのが、 結局視覚情報とかって人間って 4% ぐらいしか使えてないらしくて、目に入ってくる情報とか虹とか見ても、大体こう、もともと持ってる概念でトップダウンにこれは虹だよねって理解はしちゃうと。だから全然入ってきてる情報を使ってないっていう話があったんですけど、裏を返すと身体の意識の向け方とか、なんかそういうことを変えていくだけで、入ってくる情報の捉え方も変わるし、そこにやってくる感情も変わるし、自分の何かこう感性的な感覚が変わっていくっていうのが結構大事だなと思って、で割となんか、まあ、お二人ともそうだと思うんですけど、なんかこうクリエイティビティのある仕事をしてる人ってまず手前に何かをどうアウトプットするかじゃなくて、環境に対しての意識の向け方みたいなことをすごく大事にしてるというか、っていうことを考えてたら、今年為末さんの本が出て、うわこれじゃんってなってたっていうのがね、ゲストで来ていただいてたと思うんですけど、為末さんのいわゆる身体の意識の向け方とか、あこうやってアプローチしていくっていうのがあるんだみたいなことを学びながら、創造性を高めていくときにまずやんなきゃいけないのは、そういう自分の身体への意識の向け方なんじゃないかっていうところに最近は結構関心がいってるっていうところはあったりします。
なるほど、
めっちゃいいっすね。
ちょっとそろそろ時間かな、うん、じゃあちょっと初日はここぐらいにしつつ、ちょっと本を紹介していきたいと思います、うん、今日はまず1冊目は中道体の世界がありましたね。国分光一郎先生の、これどこだっけ、医学書院だっけ
ですかね、うん、確かそうだったと、
うん、あと私たちはどう学んでるか、これ鈴木博明さんで、これちくまプリマ新書ですね。それからあとそのトップダウン処理の 96% みたいなあれはメカヤのための脳科学入門という本に詳しいので、こちら高橋博智さんかな、日刊工業新聞社ですねから出ております。今日紹介した本はそんな感じかな、
うんうん、
はい、ということでこちらも超相対性理論書店に置いておきますので、ぜひぜひ、
はい、お願いいたします。
はい、ということで初日はこれぐらいで、また次回楽しみに、ということでありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
次回へ続く